第1章、間違った営業手法。なぜ営業が難しくなったのか。昭和や平成の営業は現代に比べて圧倒的に楽だった理由をご存知でしょうか。景気の良さだけではありません。情報格差という最強の武器を営業マンが独占していたからです。なぜ楽だったのか、3つの理由に整理しました。昭和平成の営業が簡単だった3つの理由。理由1、売り手市場だった。高度経済成長期やバブル経済は、物やサービスを作れば売れる時代です。企業も個人も購買意欲が高く、供給が需要に追いついていない状況だったため、営業が受け入れられやすかったんですね。また、現在ほど市場に競合他社が多くなく、差別化が容易だった業界も多数存在しました。理由二つ目、情報を独占していた。消費者が自分から調べる手段がなかったので、営業マンが持ってくるカタログやトークだけが情報のすべてだったんです。選択肢もなく比較もできないため、価格の相場や悪評なども広がらず、説明が上手い人、推しが強い人、勢いのある人がトップになれた。で、理由三つ目、足で稼ぐが有効だった。情報が少ない分、顧客のもとへ何度も足を運び、頭を下げて関係性を構築する御用聞き営業が、信頼獲得に直結し、成果を見やすかったんです。また、終身雇用や年功序列といった社会背景から、企業間の長期的な信頼関係や個人間のつながりが重視され、一度築いた関係は長く続いたんですね。つまり、圧倒的な売り手市場、情報収集ができない環境、足で稼ぐだけでよかった。営業マンが優秀だったのではなくて、時代が営業マンを味方していたんですね。現在ですね、昭和平成の営業が通用しない3つの理由ですね。理由1つ目、買い手市場になった。現代は必要な商品やサービスはすでに行き届いている充足社会。かつての物を作れば売れる時代は終わり、現在は誰もが今のままでも別に困っていない状態からスタートします。市場には類似品が溢れ、機能やスペックでの差別化はほぼ不可能な、過剰供給な状態。また、30年以上続く不況もあり、明確な理由がない限り、商品やサービスを買いません。理由二つ目、あらゆる情報が公開された。インターネットと SNS の普及により、情報の主導権は営業マンではなくなりました。顧客は商談の前に YouTube で実機レビューを見て、価格比較サイトで最安値を叩き出し、SNS で生々しい悪評をチェックしています。現代の営業マンは情報の提供だけでは売れなくなり、推しの強さや勢いは通用しません。仮に契約できてもすぐにキャンセルされます。で、理由3つ目、パフォーマンス重視。御用聞きスタイルは現代ではタイムパフォーマンスを阻害する迷惑行為とみなされています。終身雇用の崩壊により義理人情での契約を決めるビジネス習慣も消滅。現代の顧客が求めているのは最短で問題を解決してくれる専門家です。何度も訪問するのは誠実さというより拒絶と悪評を生む時代になったんですね。つまり、過剰供給の買い手市場になった。知識武装する顧客、関係性の変化。まあ、旧時代と比べて営業の難易度は10倍以上に跳ね上がったと言われています。そして、あなたの上司、まあ、社長とかね、部長とかは、間違いなく旧時代の英雄です。しかし、今の時代には通用しません。時代背景が違いすぎて、上司の武勇伝は役に立たないんですね。それに伝説の営業マンの真似っていうのは参考になりません。まあ、語り継がれる伝説の営業マンいますよね。各業界に似てると思うんです。特に有名なのが、まあ、ギネス記録、世界一車を売った男、ジョージ・ラード。まあ、彼は1日に平均6台の車を売り続けました。彼の必勝法は一度会った客全員、まあ、数万人に毎月手書きで I like you。だけ書いたグリーティングカードを送ること。まあ、いろいろ逸話ありますけどね。本とかも私も読みましたし、はい。すごい男ですよ。そして、どんなゴミでも12秒で売りつけるウォール街の狼、ジョーダン・ベルフォード。彼は直線説得という手法で全く興味のない相手に強引に株を売りつけていました。彼のチームは相手の声を電話越しに聞いただけで、この客の不信感は10点満点中何点かを即座に見抜き、声のトーンだけで相手をトランス状態に追い込んだという逸話もありますよね。あの映画ウルフ・オブ・ウォール・ストリートの元ネタになった人ですね。このボールペンを俺に言ってみろって、この有名なやつありますよね。これ私も光通信の就職のね、面接の時に言われました。 はい、あなたの持っているこのボールペンを1万円で私に売ってみてくださいっていう面接でしたね。まあ、それぐらい有名な方ですよね。めちゃくちゃ有名ですよね。他にも伝説の営業マンって各業界に存在しますよね。で、彼らに共通するのは異常な執着、異常な胆力、異常な心理操作、倫理観の欠如と。普通の人は真似できないんですね。伝説の営業マンは正解ではなく、もうあれは例外です。彼らは突然変異の天才かブレーキの壊れたサイコパスです。真似したくても誰もできない俗人化の極み、再現性ゼロの異常値ですね。まあサイコパスなんで、最後は豚箱に行くっていう、いう感じでもありますけども、旧時代の追い風に乗って人間離れした逸話が誕生しました。営業の教科書に載せるのは成功例ではなく再現例です。天部の際やカリスマ性に頼らず、誰でも回せる設計図を作る必要があります。まずは、営業を分類して考えてみましょう。営業の仕事は3つに分類されます。集客、セールス、リピート、まあ紹介ですね。集客とセールスをもう一緒にね、まとめてやるのが飛び込み営業です。集客とセールスを営業はなしでやるのが通信販売ですね。例えば飲食店ですと、集客はお客さんを呼び込む力です。看板であったり外観、立地とか広告もそうですよね。そしてセールスというのはメニューだとか店長のおすすめなんかがセールスに当たりますよね。どんな商売にも営業ってあるんですよ。で、営業の一番の無駄って何ですか？営業の一番の無駄って考えたことありますか？社内会議ですか？社内報告業務ですか？まあ、ほうれん草とかね。移動時間ですか？違います。買う気のない客にセールスすることです。これが本当一番の無駄です。この無駄を排除しましょう。これは集客の段階でお客をふるいにかけることで、こういう無駄を省くことができます。一番いいのはですね、見込み客を4つに分類するのが一番いいです。オースの法則っていうのがあります。OATH ですね。オブリビアス、無知。この無知な客っていうのがいるんですよ。見込み客。無知な客。何にも知らない客ですね。で、アパシティック。無関心ですね。無関心な客がいるんですよね。例えば、私太陽光発電だったんで、太陽光発電、無知の人っていうのは、太陽光発電って何ですかっていう人ですね。お湯作るやつですかみたいな。知らないって。そのもの自体を知らないってことですね。で、無関心っていうのは、太陽光発電、ああ、知ってるよと。なおやら電気を、なんか売るらしいね。作って売れるらしいね。でも、いらないわ。俺には関係ないわ。っていう人ですね。これが無知無関心っていう人です。そして次は、シンキングっていう人ですね。興味関心がある人。太陽光発電知ってるわと。うちも電気代が高いし、ちょっと興味関心あるんだよね、とか。友達だとか同僚の人が太陽光設置したって結構いいよって言ってると、ちょっと興味あるなっていう風な感じですよね。で、ハーティング、もう痛みを感じているっていう方ですね。もうこの電気でもなんとか安くしたいと。で、太陽光を調べた結果結構いいのは分かったと。もう去年の比べて今年はめっちゃ電気代高いと。もう先月なんて5万円の請求来た、びっくりしたわっていう方ですね。なんとかしたいみたいな。このお客を4つに分類することで、どの客に当たればいいか、どの客を切り捨てるのかっていうのができると思うんですよ。例えば飛び込み営業は無知無関心の人にその場で一気にセールスして即断即決してたんですね。だから結構ハードルが高い営業をやってるわけですよ。だって知らないわっていう人に教えて、そして欲しいって気持ちにさせて契約させるわけですからね。で、私もそういうことやってました。制約率は最高でも6割ぐらいですね。62.7% ぐらいでした。6割ぐらいです。7割、8割にまではいかないですね。だけど、興味関心があり、今すぐ欲しいと思っている人にセールスすれば、簡単に売れるんですよ。制約率は8割を超えます。はい。だから、むやみやたらに、全員に行って売ってこいっていうのは、それは、もう効率が悪すぎるんですね。エスキモーに氷を売るより、砂漠で水を売る方が楽で簡単ですよね。そっちを目指していきましょうよと。で、私が今まで出会った最強の営業マンっていうのは、引っ越しの営業マンなんですね。引っ越しの営業マン、これ最強だと思いました。この引っ越しの営業マンと出会って考え方が変わったんですよ。 僕の体験談になりますけど、アパートから一戸建てに引っ越しするときにですね、まあ、引っ越し会社、まあ、2社読んだんですね。もう、画面に出てるように、アリサンマークの引っ越し者と、堺の引っ越しセンター、この2社を読んで、見積もってもらったんですよ。アリサンマークが1時に来て、堺が3時に来るっていう約束だったんですね。で、アリサンマークの営業マンの方は、もう、スーツもね、パリって着てて、シュッとしてる若い方が来てたんですよ。で、キンコンってインターホンが鳴って、どうぞって言って、でもぜひ見てってくださいって言って、バーって見てもらって、見積もり出してもらったんですね。で、これだけの荷物があったら、通常だったら7万円かかるんですね。でも、今この場で即決してもらったら、5万円でさせていただきますけど、どうされますかって言われたんですよ。で、ものすごい納得できたんで、アリサンマークで全然契約してもよかったんですね。あ、すごいと。もう営業トークもすごく良くて、シュッとして見た目もめちゃくちゃ良かった若き、ね、もう好青年だったんで、全然良かったんですけど、でも3時から堺も来るっていうことですし、まあ、ちょっと堺の人も見てから、ちょっとお返事しますねって言って、で、そのまま保留になったんですね。で、3時に堺の方が来たんですね。その堺の方は、もうもちゃもちゃ頭で、もう小太りで、ずり落ちたメガネで、で、もうスーツもなんか体に合ってないみたいな、なんかもうパッと見た目、ダメ営業マンギョッターみたいな感じだったんですね。特にアリサンマークがすごいシュッとしてる、いい好青年だったんで余計そう思ったんですよ。で、どもってて何言ってるかわからないみたいな感じだったんですね。で、営業のやり方もものすごく悪くて、もう本当何言ってんのかわかんないな、この人みたいな感じだったんですよ。でも結果どうなったかっていうと、堺で契約したんですよ。堺で契約したんですね。で、理由は堺は、3万円でやるって言ったからですね。3万円で引っ越しやりますって言ったんで、堺でやったんです。じゃあ、なんだ、お前価格で決めたんかって言われたら、そうじゃないんですよ。価格じゃないんです。僕は、もともと知ってたんですね。市内の引っ越しだったら、3万円ぐらいでできるっていうのをちょっと知ってたんで。だから3万円でやるって言ってた堺に頼んだんです。もちろんその前情報を知らなかったら、絶対アリさんで契約してたと思います。それぐらい良かったんですね。で、もうすでに、もう10年以上昔ですけどね。10年、もう20年近く前なんですけど、その時点で僕はもう、情報を知っていて、この3万円だったらやるっていうふうに言って、その3万円出してくれた堺でやったんですけど、でそこで、いろいろ聞いてたんですね。アリサンマークの引っ越し者の営業マンに、あなためちゃくちゃいいね。営業のね、トークもわかりやすいし、すっごい良かったと。あなた制約率いいでしょうって聞いたんですよ。そしたら、アリサンマークの営業マンは8割以上ありますって言ったんですよ。納得だわって言って。すっごい良かったから、もうその場で契約したかったもんって。堺が来おへんかったら多分契約してたって。それぐらい気持ち良かったもんって言ってたんですよ。で、堺の営業マンにも聞いたんですよ。あなたは制約率何割あるのって聞いたら、8割以上ありますって言うんですよ。もう思わずマジでって。お前はダメだろうと思っていたのに、8割もあるって言うんでびっくりしたんですね。なんでお前も8割あるんだよと。僕も太陽光発電の営業で結構いけてる方だったんですよ。でも僕は6割止まりなんですね。7割とか8割いかないんですよ。6割ですよ。なんでお前らが8割もあって、なんで俺が6割なんだみたいな感じですよね。誰でも制約率8割以上でも私は制約率6割止まりなんですよ。何が違うんだ。もうこれに本当に真剣に悩みました。考えました。なんで同じ営業なのにこんなに違うのか。これも理由は簡単で、玄関で断られることがないですよね。引っ越しの営業マンは。そして必ずクロージングできるわけですよね。私は違ったんですよ。玄関でめちゃくちゃ断られてますよ。テレアポでアポ取って、7件アポが入ったら、1件家の中に入れるみたいな感じだったんですね。で、その中で6割契約取れるみたいな感じだったんですよ。つまり、引っ越しの営業マンは引っ越しをしたい人にしか訪問していないってことなんですよ。だから、ライバルより先に訪問するのが必勝法なんですね。だってみんな8割以上あるから、もう先に営業マンが行くってなったら、8割の確率でその人ね、契約しちゃうわけですから。みんな8割以上あるんですよ。なんだこれはと。なんだこんなに違うんだって。びっくりしたんですね。で、今のあなたもきっと昔の私のように何も考えずに毎日100件飛び込みしている引っ越しの営業マンだと思うんですね。 そりゃそうですよね。何も考えずに100件バーって金婚金婚金婚金婚と押して、引っ越ししませんか引っ越ししませんか、今ならお得なキャンペーンやってるんで、ね、半分で、半額で引っ越しできますよなんて言っても、そうそうね、契約取れるもんじゃありませんよね。気合と根性でどうにかなるレベルじゃないですよね。そんなのは博打やギャンブルと一緒で運任せですね。部が悪すぎますよ。もしあなたがレストランオーナーなら、欲しいお客さんっていうのはお腹を空かせた人ですよね。決して満腹の人ではないわけです。だから営業として契約を取りたいなら、正しい見込み客を探す必要があります。まず最初に誰に売るのか、ターゲットを決めましょう。はい。このターゲットの決める、これがめちゃくちゃ大事です。例えば過去ですね、売ったお客さんがいるなら、そのお客さんの共通点はあるのか。そのお客さんの悩みって一体何なのか。そしてあなた、商品が選ばれる理由は一体何なのか。これを紙に書き出すことから始めましょう。これめちゃくちゃ重要です。はい。紙に書くってのがめちゃくちゃ重要。頭の中で考えてはダメです。なぜなら、勘違いしてるからです。あなたは絶対勘違いしています。私も勘違いしてました。太陽光発電の顧客は僕は60代だと思っていたんですね、ずっと。しかし、実際に紙にね、書き出してみると、30代が一番多かったんですよ。びっくりしましたね。うわ、なんでだと。まあ理由は簡単で、そのテレアポやってたわけですから、昼間から。テレアポやってたら電話出る人っておじいちゃんおばあちゃんですよね。で、おじいちゃんおばあちゃんにアポが取って入ってね、行ったら、そのおじいちゃんおばあちゃん断られるわけですよね。しかもケチョンケチョンに。で、まあ腹が立つわけですよ。だから記憶に強く刻まれていたっていうだけで、60代が一番多いんだなっていうふうに勘違いしただけなんですね。でも実際30代が一番多かった。で、思い返してみると、30代の営業マン、30代のお客さんと営業するときっていうのは、まあ気持ちよくね、契約が決まるわけですよ。変なアウトもなく、スパーンと決まるわけですね。年代によって悩み、断り文句、購入目的が違う。そして制約率も違うということに気がついたんですね。ここから戦略が生まれます。思い込みは NG です。事実、ファクトを突き詰めていきましょう。紙に書くのがめちゃくちゃ大事です。そして、一番いい方法。顧客にアンケートを書いてもらう。アンケートを書いてもらえれば、あなたの強みがわかりますし、お客の悩みだとか不満なんかもわかります。答えはお客さんが持っています。アンケートは最強の武器です。書くという行為で、あなたのファンにもなりますし、いい点を書くアンケートにしていますので、キャンセル防止にもなるんですね。で、それにですよ、広告やホームページにお客様の声として掲載できます。大企業に負けない信頼性が得られます。アンケートは呼吸と同じです。だから、アンケートをやめるっていうのは、アンケートしないっていうのは、呼吸をしない、呼吸をやめるのと同じ行為になりますから。すべてはアンケートから始まります。じゃあ、実際どんなアンケートをしたらいいんだと言われたら、最強のアンケートっていうのは記述式です。これ実際私がやっていたアンケートですね。あなたの声をお聞かせくださいと。合計7つの質問を使っていました。1つ目、太陽光発電をしたいなと思ったのはいつ頃、どんなきっかけですか。2つ目、太陽光発電のどのような点に魅力を感じましたか。3つ目、太陽光発電を購入前何に悩んでいましたか。また、どんな不満がありましたか。4つ目、それはどう解消しましたか。5つ目、購入する際、最後の決め手は何でしたか。6つ目、実際使ってみてどうでしたか。7つ目、当社のような太陽光発電の会社がたくさんあるにもかかわらず、何が良くて当社にご依頼いただいたのでしょう。その理由を3つ教えてください。このアンケートですね。で、このアンケートコツがありまして、A4 1枚にしてみましょう。何枚も何枚もあると、お客さんがこんなたくさん書くの嫌だというふうになっちゃいますから。アンケートの敵っていうのはめんどくさいです。はい。めんどくさいですよね、アンケート。あなたもアンケート書いてくださいって言われたことあると思うんですけど、書かなかったことが多いと思います。なんで書かなかったんですか？理由は簡単でめんどくさいからです。だからめんどくさいという行為を覆すような、めんどくさいと思わせないようなことをやらなきゃダメなんですね。だから1枚ペラにしましょう。で、人は7つ以上あると多いなっていうふうに思います。だからこのアンケートに関しては7つ以上あると多いなって、こう、良くない多いなっていうふうになっちゃいますので、 で、これを丸ごとパクってもいいですし、このまま真似して使ってもいいですし、このままちょっとアレンジしてね。例えば実際使ってみてどうでしたかっていうのを省くとか、そんなん別にいいと思います。ある程度溜まってきたらですよ。私もなんだかんだ言ってアレンジして、変えたりもしていました。まあ、結局このアンケートが一番いいなって言ってこれ使ってますけどね。で、このアンケートを書いてやってもらったら次の3つを言語化しましょう。1つ目、あなたが選ばれる理由を言語化します。選ばれる理由っていうのはあなたの強みです。見込み客に伝わるように言語化しましょう。それを前面に出します。これが誰にも負けない強みになります。2つ目、見込み客を言語化しましょう。すべての客層を狙わなくていいです。ターゲット以外の客層はすべて捨てます。ターゲットだけに響くキャッチコピーを考えましょう。ターゲットだけに喜んでもらいましょう。そしてこの見込み客っていうのはたった一人になるまで絞り込んでください。そして三つ目、顧客の悩み。これを言語化しましょう。なぜ顧客の悩みを解決できるのか。これを言語化するんです。医者や弁護士のように相談される側になりましょう。あなたは顧客の悩みを解決できる唯一の専門家です。そして、専門家は値引き要求されません。あなたもお医者さんにかかった時に、ちょっと負けてやなんて値引き要求したことないですよね。それと一緒で専門家は値引き要求されません。闇雲に走る集客から脱却しましょう。顧客は誰か、顧客の悩みは何か、解決方法は何か、この3つが分かれば集客できます。あなたの商品に興味関心が高い顧客に手を挙げてもらう。太陽光発電を売っていた頃、まあ、2006年のくらいですね。この時はチラシ広告が最適でした。まだ2006年なんで、そんなにウェブ広告も発達していませんでしたし、SNS もなかったですし、あとはスマホもなかったですからね。みんなガラケーでしたから。この時に一番最適なのはチラシ広告だなと。私はちなみに30代をターゲットにしていました。30歳から43歳まで、この人をターゲットにしようっていうふうに言ってたんですね。で、戦略がハマると、お客が頭を下げて依頼しに来ます。営業は俗人化してはいけません。小さい会社ほど営業力が人に依存しています。あの人がいれば売れるっていうのは、あの人が辞めたら終わりっていう風になります。これは経営として最悪な状態です。しかも、営業マンっていうのは約7割辞めたがっています。辞めたいと思ってるんですよ。だから、会社が仕組みを作って全員で売れるようにしましょう。そうすれば圧倒的ナンバーワンになれます。営業は才能ではなく、仕組みで売るんです。続いて第2章、セールスに必要な武器へ。続きます。